お立ちいただきまして三栄546番読文別紙をご覧ください。講読文コリントの信徒への手紙1:13。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望び、すべてに耐える。完全なものが来たときには、部分的なものは廃れよう。成人した今、幼子のことを捨てた。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。主の祈りをお捧げします。プリントの裏面をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌2編の152番。 お座りください。聖書を朗読いたします。旧約聖書創世記32章23節から33節、ページ56ページです。創世記32章23節より、その夜ヤコブは起きて二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れてヤボクの私を渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの桃の関節を打ったので、格闘しているうちに桃の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから、とその人を言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのか、とその人が尋ね、ヤコブです、と答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてください、とヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのか、と言ってヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔と合わせて神を見たのになお生きている、と言って、その場所をペヌエル、神の顔と名付けた。ヤコブがペネルを過ぎたとき、太陽は彼の上に昇った。ヤコブは桃を痛めて足を引きずっていた。こういうわけでイスラエルの人々は今でも桃の関節の上にある腰の筋を食べない。かの人がヤコブの桃の関節、つまり腰の筋のところを打ったからである。続いて新約聖書。コリントの信徒への手紙1、12章31節の B の部分からです。ページ317ページ。コリントの信徒への手紙1、13章、12章31節 B の部分から。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない。愛は自慢せず高ぶらない。礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない。不義を喜ばず真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来た時には部分的なものは廃れよう。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔と合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているように、はっきり知ることになる。それゆえ、 信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。以上です。お祈りをお捧げいたしましょう。天にいます父なる神様、2023年の始まりの日、兄弟姉妹と共に礼拝をお捧げすることの幸いを心から感謝いたします。先週の聖日、私たちは御子イエス・キリストの誕生を祝い、礼拝をお捧げいたしました。神様が私たちのために大きな愛をくださったことを覚えて、喜びを新たにいたしました。感謝いたします。2022年は世界中でコロナ禍の生活、戦争、自分の国を離れなければならない難民や避難民の生活、自然災害などたくさんのことがありました。一つ一つに心を痛め、私たちの信仰の貧しさを知りました。神様、どうか懺悔ばかりの私たちをお許しください。改めて導きをお願いいたします。2023年、新しい年は神様の御言葉に心を向けて希望を持ち歩むことができますよう、神様のお力と導きを心からお願いいたします。仙台東六番町教会は今年で130年の歩みをしてきた年になります。先達者の方々が築いた教会の歩みも、私たちも一歩ずつ重ねていくことができますよう、神様の見守りをお願いいたします。仙台東六番町教会に連なるお一人一人を覚えます。礼拝の時を覚えながらも出席できない方々もいらっしゃいます。神様の恵みとお守りが豊かにありますようお祈りいたします。私たちの歩みが、教会で捧げられる礼拝が神様の御心にかなうものでありますように、導きをお願いいたします。これから私たちは御言葉を聞きます。神様の御言葉を取り継いでくださる牧師の上に、神様からのお守りとお力が聖霊によって与えられ、御言葉が私たちの糧となりますようお願いいたします。このお祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、信仰、希望、愛、中本純牧師。
神様の祝福のもと、2023年を迎えました。私たちは一年の始まりをこうして礼拝をお捧げすることによって、新たなる気持ちを持って歩んでまいりたいと、そう願っております。今朝ご一緒にお読みした聖書コリントの信徒への手紙1、こちらには、今年で創立130周年を迎える私たち仙台東六番町教会が、その創立当初から掲げてきた聖書の言葉が記されています。ここには、使徒パウロがコリントの教会の人々に宛てて書いた愛の賛歌、そう呼ばれる文章が綴られています。愛は忍耐強い、愛は情け深い。この言葉から始まり、それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。この言葉をもって閉じられるとても有名な箇所であります。今日では、キリスト教の教会ではない一般の結婚式場などでも広く使われている聖書の言葉です。しかし、よくよく読んでみると、この文章には、キリスト教の信仰を持つ者ゆえの大きな課題というものが語られていることに、 注目していただきたいと思うのです。そもそもこのコリントの信徒への手紙1が書かれたその理由というものを思い起こしていただきたいと思います。そこには教会の中で起こっていた分裂の問題がありました。社会の中において様々な立場にある人々、また各々が掲げる理想を持って自分の信仰と主張する人々、そういった人たちが集まり一つの教会を形作ろうとする。しかしそこにおいて当然各自が置かれた社会の中での立場や地位、あるいは主義主張といったものがどうしてもはびこってしまい、それら基準、各自の基準をもとに教会の中で勝手にグループを形成してしまったりする、そういった人々も現れます。また自分の支持する指導者の名前を勝手に掲げて各自が考える信仰のあり方に固執するあまり、自分とは異なった思想を持つ教会内の人々を攻撃してしまう、そういったことが起こってしまっていたのです。これは何も昔の教会に限った話ではなく、いつの時代においても教会の中で起こりうる大きな問題であると言えます。なぜならば教会は、言い方は様々あると思いますが、それら言い方の一つとして社会の縮図を表す場であると言えるからです。そこに集まる人々が社会の中で様々な役割を与えられており、様々な考えや主張、あるいは思想といったものを持っています。コリントの信徒への手紙1がそうした問題を扱って書かれたことを見つめるとき、私たち仙台東六番町教会がかつてこの愛の賛歌を教会の看板として掲げていた、そういった教会であることを改めて見つめてみたいと思うのです。従いまして、一年の始まりの日であります今朝、これまで読んでまいりましたコリントの信徒への手紙1がちょうど順番からして愛の賛歌が回ってきたというのは、何かしら象徴的な出来事であるように私には思わされるのです。ご存知の方も多いと思いますが、私たち仙台東六番町教会はかつて信望愛教会と呼ばれていました。それは1897年明治30年のことですが、この宮町に仙台東六番町教会の古い街道が、つまり旧街道が初めて建てられた際、当時の牧師であった丹羽金次郎が教会の正面に信望愛、つまり今朝の箇所で出てくる信仰、希望、愛、それらから一文字ずつ取ってつなげた文字を筆文字で起稿した、そういった大きな額縁を掲げたことが理由として挙げられます。それ以来地域の人々からもこの教会は信望愛教会と呼ばれて親しまれてきました。そしてそのことは後に仙台東六番町教会の機関誌が信望愛という名前で発刊されることにもつながります。コリントの信徒への手紙1の文章をご覧いただきたいと思います。そこには12章の言葉に続く形で13章の言葉が語り出されています。聖書に記されてある章や節というものは、後から便宜的につけられたものですから、章の切れ目を段落の切れ目にしなければならないことはありません。パウロがここから第13章ですと書いたわけではないのです。むしろ話は切れ目なくつながっています。12章で語ってきたのは神様の霊、聖霊によって与えられる賜物についてでした。教会の兄弟姉妹一人一人にそれぞれ違った賜物が聖霊によって与えられている、それらが相まって一つのキリストの体としての教会が成り立っているのだと、そのことが語られていました。そして27節以降に、 教会にはさまざまな賜物の違いによっていろいろな務めに立てられている人がいる。そのことが語られていました。それを受けて31節の前半部分には、あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に務めなさい。そう言われています。さまざまな務めを果たすための賜物よりももっと大きな賜物がある。それこそ熱心に求めるべきである。そう言っているのです。そのもっと大きな賜物こそが愛であるのです。他のどの賜物にも増して熱心に求めるべき愛という賜物のことが31節の後半部分。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。この言葉に導かれて語られているのです。ところで、この31節の後半に最高の道と言われていることに注目していただきたいと思うのです。最高の賜物を教えますではなくて、最高の道と言われているのです。ここにすでに愛というものがいくつもある他の賜物の中での最高のものではないということが示されています。それはどういうことでしょうか。愛は他の賜物と並ぶ一つの賜物ではなくて道であるのです。道というのはそこを通ってこそ目的地にたどり着くことができるものです。どんなに素晴らしい賜物を持っていてもこの道を通らなければ目的地にはたどり着けない。つまり与えられている賜物が生かされずに実りを生むことができないのです。13章の1節から3節が語っているのはまさにそのことです。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。それぞれの説に愛がなければとあります。これは直訳すると私が愛を持っていなければ、そういった意味の言葉です。愛を持っていなければ、どんなに優れた良い賜物を持っていようとも、それらは何の役にも立たないというのです。では、愛とは何か。この問いに対して皆様はどのようにお答えになるでしょうか。そこでまず真っ先に出てくるのはどんな言葉であるでしょうか。愛とは何であるのか。その答えと、そしてパウロがここで語っていることを比較していただくと面白いかと思います。パウロはまず真っ先に、愛は忍耐強いと言います。昔使っていた口語訳聖書では、寛容である、そう書かれています。忍耐強いというと努力してコツコツとそういった意味にもなりますが、この場合にはむしろ寛容であることを指していると思います。元の言葉の意味では感情を爆発させるまでに非常に長い時間をかける、そういった内容であります。要するに短気ではないということ、相手に対してすぐに怒らないことです。忍耐強いという役はそこで生きてきます。つまり相手に対する怒りを忍耐強く我慢することです。次の情け深いもそのこととつながってきます。自分に対して悪事を働く者に対してさえも情け深くあること。それが愛の第一の内容だとパウロは言っているのです。これは愛とは何であるのかという問いに対する私たちが心の中で抱いた答えとはひょっとしたら随分異なっているのではないかと思います。 私たちは愛とは相手を思いやることだとか、親切にすることだといったように、何かしら相手に対して積極的に働きかけることを第一に考えてしまいます。しかしパウロは、むしろ相手のことを忍耐すること、あるいは寛容な思いを持つことこそ愛であるというのです。私たちは時に積極的に人を愛そうとして、その思いが相手に届かずに挫折し、逆に憎しみが生まれてしまったりするようなことを時として体験してしまうのではないでしょうか。そのようになるのは、私たちの積極的な愛がひょっとしたら自分勝手な独りよがりの愛になってしまっているからかもしれません。本当に相手を愛するためには、まず相手を受け入れることが必要となってきます。そのためには忍耐が、寛容が、情け深さが必要となります。しかし、いざそのように努めてみたとしても、それがなかなか難しい事柄であるということを私たちは知っています。それもそのはずです。ここに書かれてある愛という言葉は、元のギリシャ語ではアガペと言い、神の愛を示しているからです。神が私たち人間を愛する、その愛ゆえに人となられ、人間に仕えるものとして十字架の死に至るまで愛をもってその生涯を歩まれた、その姿を示しています。それゆえに、例えば旧約聖書の箴言10章12節には、愛はすべての罪を覆うと書かれています。心を込めて愛し合う交わりを築いていくために、私たちがしっかり見つめておくべきことが書かれています。愛とは罪を覆うものなのです。愛するとは罪を覆うことです。その罪は自分の罪ではなく、相手の罪です。相手の罪のために関係がギクシャクしている、それはお互いにそう思っているわけですが、そういう中で相手の罪を覆うこと、つまりその罪を指摘して断罪して批判攻撃するのではなくて、一切を許すこと、許して新しい関係を築いていくこと、それが愛することであるということを聖書の御言葉は伝えています。愛は多くの罪を覆うというのは美しい言葉に聞こえますが、それは愛によってこういう良いことがもたらされる、愛とはなんと素晴らしいものかといった美談ではなくて、あなたは愛するためにはその人の罪を覆い許さなければならない、そのことなしにあなたは愛することはできない、そのようにシビアな教えを述べているとも言えるのです。心を込めて愛し合う交わりを築くためには、多くの罪を覆う愛に生きなければなりません。私たち一人一人が自分はどのように他の人の罪を覆う愛に生きているかを顧みることが求められています。それは言ってみれば具体的なメッセージです。あの人のこの罪を、弱さを、そして家庭を覆い許して、その人を受け入れて交わりを築いているだろうか、それとも自分はその人のことを責めて、あんなことではダメだと批判して交わりを築こうとはせずに、そっぽを向いて無視してしまっているのではないか、そのようにさえ思わされるのです。9節以降にはその具体的なことが語られています。9節には、不平を言わずにもてなし合いなさいと、そうあります。もてなし合うこと、つまりお互いに相手のために支えや助けの手を差し伸べ合うこと、それが多くの罪を覆う愛の具体的な姿であるのです。そこに不平を言わずとあります。ともすれば、そこに不平不満が生じてしまいます。自分は一生懸命もてなしているのに、あの人は感謝しないとか、自分ばっかりがもてなしていて、あの人は協力しないとか、あんな人はそもそももてなしたくない、そういった考えが私たちの中に時として浮かんできます。 けれどもそのような不平不満を言わずにもてなしていく、どんな場合でも人を支え助けていく、それが多くの罪を覆う愛に生きることであるというのです。パウルはこのような愛を人間の追い求めるべき、いわば理想論として掲げているのではありません。このような愛を目指していきましょう。そういった理想を語っているだけなら、この教えは私たちの現実に対して何の力も持たない、虚しい言葉になってしまうだけです。パウロはそのようなことを語っているのではありません。パウロも、そして私たちも、この愛に生きた歩みを具体的に知っているというのです。それはイエス・キリストです。ここに並べられていることは、その一つ一つがイエス・キリストが私たちを愛するゆえに行ってくださった具体的な行為です。イエス・キリストは神様に背く罪人である私たちに対してさえも、どこまでも忍耐強くあられ、神の子としてのご自分の自由や立場や権利といったものを捨てて、私たちの罪を背負って十字架につけられて死に葬られました。パウロも、そして私たちも、このイエス様における神様の具体的な愛の中で生かされています。このお方を仰ぎ見て、このお方に付き従う人生を歩むこと、それが愛に生きる生き方であると伝えているのです。先ほど読みした旧約聖書創世記32章、ここに登場するヤコブは、ご存知のように後にイスラエル十二部族のリーダーとなる子供たちを設ける人物です。今朝お読みした箇所は、お兄さんのエサウとの再会を果たす33章、その直前に唐突に挿入されている物語です。それがこのペヌエルの格闘です。兄エサウとの再会を果たす前の晩に、突然神様と思われる人物が一人佇んでいたヤコブを襲い、両者は格闘をしたのです。とても不思議な場面です。神様と思われる人物は29節でヤコブに対して、お前は神と人と戦って勝ったと言って、その後祝福を与えておられます。面白いのは、神と戦って勝ったではなく、神と人と戦って勝った。そう言っているのです。誠の神であり、誠の人であられるお方を、私たちはどうしてもこの言葉から思い起こします。ヤコブと戦った神様は27節のところで、もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから、そう言います。これも不思議です。神様なのに夜が明けることを恐れているのでしょうか。そもそも神様はヤコブが一人になったところを見計らってヤコブに格闘を持ちかけたのですが、ヤコブに勝つことを目的とはされていません。あえて言うならば、夜が明け、太陽が昇るまでの時間、ヤコブをそこに踏みとどまらせるようにしている。そのようにさえ読み取れるのです。考えてみれば、ヤコブは自分の妻や子供たちに自分の持ち物を含む荷物を一切を預けて、先に川を渡らせると、自分は夜の暗闇の中、一人川の手前に残ったのです。この情景から皆様は何を想像されますでしょうか。ひょっとしたら、ヤコブはお兄さんのエサウと再会することを恐れて一人だけ逃げようとしたのではないか、そのように想像する方もおられるかもしれません。ですが、私はもっと恐ろしいことを想像してしまうのです。彼は自分の持ち物一切を預けて、ひょっとしたらかつて自分がお兄さんのエサウを騙してしまった、そのことによって長子の剣を手にしたことを悔やんで一人命を絶とうとしていたのではないか。あくまで想像に過ぎないのですが、彼のこれまでの歩みを振り返ると、そう考えずにはいられないのです。 その真意はわかりませんが、確実なのは暗闇の中に一人佇むヤコブに神様は訪れ、そして格闘という極めて稀な手段を使ってまで彼を夜明けまでとどまらせ、エサウとの再会を実現させたということです。徹夜明けの、それも格闘後のフラフラになっているヤコブがふと目を上げると、エサウと400人の従者が目に入ります。もう逃げも隠れもできないところまで追いやられたのです。満身創痍な状態で無理やり引きずり出されたかのような33章一節の描写は秀逸です。それはヤコブのイメージしたものとは異なっています。彼のイメージするハッピーエンドとは程遠く、彼にしてみれば祝福と呼べるようなものではなかったかもしれません。しかしこの時彼は確実に、彼のこれまでの罪を覆う神様の愛のもとに新たなる夜明けを迎えることができていたのです。2023年を迎えたこの最初の日、イエス・キリストが私たちに示してくださっている、私たち一人一人が抱え持つ一切の罪を覆うその愛、その愛が決して滅びることがないというメッセージを今私たちに語りかけておられます。私たちは永遠に続くこの方の愛のもとで永遠の命を歩んでいくようにされているのです。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御恵みにより新たなる年を迎えました。私たち一人一人が与えられているこの命を、どうぞあなたの愛をもって包んでください。私たちが時としてあなたの身元から離れてしまっているような孤独感を味わってしまう、そして時として周囲の人々からかけ離れた場所に追いやられてしまったかのような虚しさを覚えてしまう、そうした時に実はあなたが最も私たちの間近に迫っておられるという、その愛の現実を私たちに知らせてください。神様、この2023年、私たち一人一人をどうぞ豊かに祝福してください。私たちに豊かなる祈りの言葉を与えてください。私たちが常にあなたを覚え、あなたの御名を褒めたたえる賛美の歌をこの口から奏でることができますように、より一層の信仰を強める聖霊をお与えください。仙台東六番町教会に連なるすべての方々を祝福してください。教会学校の子どもたち一人一人をあなたの御言葉の糧を通じて豊かに養ってください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌263番をご一緒に歌いましょう。
喜ばしき声響かせ、角笛持て、フレッシュ 示せよ。よろずの国人、今しも読めるの、年こそきつれと、地の果てより、地の果てまで、あがなわれし、罪人らよ、喜び勇みて、ふるさと差しつつ、急ぎて帰れや。子羊こそ褒むべきかな、清き地にてあがないたも、帰れや罪人、今しも読めるの、年こそ気にけれ、喜ばしき年気にけり、あがなわれし罪人らよ、喜び勇みてふるさと差しつつ、急いで帰れや。あ
そのままでご一緒に使徒信条を唱和しましょう。使徒信条はお手元の購読文のプリントの裏側に書かれてあります。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。今は1月の第一主日です。ここに聖餐式を執り行います。はじめに聖書の言葉を朗読いたしますので、そのままでお聞きになってください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで
主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかりその死と苦しみ等をもって罪をあがない何の勲もない私たちを招いて神の子としとこしえの命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛して計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、会衆の中でまだ洗礼を受けていない者、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていない者、または聖餐停止の会期を受けた者はこれに預かることができません。私たちはそうした方が一日でも早くイエス・キリストは救い主であると信仰の告白をなし、洗礼を受け聖餐に預かることができるよう祈りを合わせます。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者はどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神よ、どうか今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがなお罪人であった時、主はまず私たちを愛して肉を裂き血を流して私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。どうか主の肉と血とを受けることによって全てに勝る恵みを知らせてください。また見舞いにある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はじめにパンを配餐いたします。配餐者の方は前にお進みください。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。配餐に漏れている方はおられませんか。味わい見よ、主の恵み深さをご一緒に扱いましょう。続いて杯を配餐いたします。配餐者の方は前にお進みください。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。 肺酸に漏れている方はおられませんか。味わい美を主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによって、その一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない、常しえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。お座りください。以上で聖餐式を終わります。
正英542番、続いて祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。